昨日の夜は山崎幸子さんの主催が自宅で使えられました。そして今日は午前10時から告別式をこのお広間でお使いさせていただきます。一般に葬式というふうに申しますが、まあ、お道ではですね、葬祭という一つの祭りなんですね。主祭という祭りですね。で、告別式と申しますけど、中身はお祭りなんですね。祭りというのはですね、昔から人が亡くなったら御霊として祭りということが原点だったんですね。皆さんご存知のように日本にはたくさん古墳があります。昔からですね、亡くなられた方たちを手厚くお祭りするという、そういうことがずっとこう日本では続いてきてるんですね。皆さんも身内の方々の、ご先祖様とかね、ご家族お国替えされましたらね、お葬儀を使えられるね。そして、仏教の方はですね、お盆とかね、お彼岸に、特別のご祈念をされるんですね。そしてお墓にお参りをされたりしていると思います。で、この基本的にはですね、お道もそう変わったことをしているわけではないんですけど、一番大切なことはですね、その仏教とか神道とかというふうなことでなしにですね、この人間が死後どうなるかということですね。まあ、死というのは一つの区切りです。しかし考え方によってみたらですね、死というのは新しいこの御霊の神の生まれる時でもあるとね。そういうふうにこの教祖様は教えてくださって、初代父もですね、お葬儀の時に、遺言としてですね、生まれてきた天地に帰るんだから、めでたいことなんだと、万歳三唱して、おめでとうと言ってお祝いをしてくれと言われますね。で、その通りに、14年前の3月の13日にお祝いした後、3月16日のお葬儀で、本当にここで私はね、こう申しました。新しい御霊の神様の誕生を祝って万歳を参照させてくださいと、ね、親が死んで万歳嬉しかったという万歳ではないんですね。そういうことではなくて、その生涯を終えた親がですね、御霊の神として生まれるという、そういうことを大切にしようというね、初代父の願いはそこにあったわけですね。で、今回の山崎幸子さんのお葬儀も同様でしてね、本当にお世話になった娘さんたちにとってみたらね、別れがたい、ずっと生きていてほしいお母さんだったと思うんですよね。しかし肉体にはみんな限りがあります。見方を変えるとですね、今度愛ちゃんが結婚されまして九州の方に行かれますけど、お母さんとしてみたらね、愛ちゃんのところも気になるし行ってやりたい、だけどこの玉島にいる娘たちのことも気になるから離れがたい、体があったらね、両方に行くわけにいかないんですよね。だけど御霊の神となると、どこへでも自由に行くことができるんですね。まあ、そういうふうに思いますとですね、今度春結婚して九州にいよいよ行くことになった愛ちゃんのところへですね、自在に行くことができる、ね、そしてあとの娘たちのこともですね、いつでもどこでも見守ってやることができるという、そういうことですよね。初代がお国替えした日に清水先生のところにすぐ行ったという、清水先生がまあね話をしておりました。彼は営業 その車の運転中だったんですね。そのフロントグラスにおじいちゃんが現れて信じ込んでいて、はっきり現れたんですね。まさにこの御霊の神となって、すぐにですね、まあ、一番行きたい孫のところに飛んでいったんでしょうね。スーパーマンのように空はシューッと飛んでいったんかもしれないですね。ですからこの人間は肉体の死をもって一応死んだというんですけど、実はですね、新たに生まれるということでもあるんですね。の神として生まれるということでもあるんですね。そういうふうに私はこう信じておりますね。今から21年前に母を送らせていただきまして、14年前に父を送らせていただきましたね。で、今回私は山崎さんの親子を見ておりましてね、気づいたことが一つあるんですね。まあ、世の中ではね、結婚すると一人前とよく言うじゃないですかね。まあ、一人前になったな、結婚したら一人前になったな、言いますよね。それから、子供ができたらね、いよいよ、まあ、その一人前にもこうちょっとね、箔がつくというんでしょうか、親になったんだなということを言いますね。確かにそれは非常に大きな意味があるわけですが、私はね、親を送らせていただいたら一人前だというふうに思うんですね。で、山崎さんの娘さんたちはね、まだ若いですけどね、4人、お父さんをね、9年3ヶ月前に送らせていただいて、今度お母さんを送らせていただいたんですね。で、この娘たちは私は一人前になったなと思うんですね。やっぱ親をね、送るというのは辛いことですよね。ずっと生きてほしい、誰でもそうですよね。しかしその親を送るということをもってですね、私は人間が一人前になるような気がしてまいりました。今回のね、山崎さんの娘さんたちを見てるとそういうふうに思うんですね。これね、逆に言うとね、ちょっと本人がいますから言いにくいんですけど、お母さんがずっとね長生きしてたら娘たちはダメです。相変わらず喧嘩ばっかりしてね、わがままばっかり言っとったと思うんですよね。そういうのはよくわかると思うんですよね。本当に今回のことを通してお母さんの病気とね、そのお母さんを送るということを通して娘たちが初めてね、団結できて一つ心になれた、ね、ちょっと言い方悪いようですけどね、私は正直そう思うんです。ですから親を送るということはね、辛いことだけども、人間として一人前にならせてもらうという大切なことだなと私は思いますね。そのように感じさせていただきますね。今日はその大切な告別式がこの広前で使えられることになっておりますが、ただね、お母さんが亡くなって悲しいな、そりゃそうです。悲しくない人はいない。私もそうでした。私は母を送った後にね、初めて病気をしました。やっぱり身に心に応えるんですよね。皆さんご同様だと思うんです。だから娘たちさんたちにとっても辛いと思うんだけども、逆の言い方をするとね、これから一人前のね、女性として羽ばたいてほしいなと思うんですね。いつまでもお母さんのね、この懐の中でぬくぬくしてね、兄弟でこうやって付き合いばっかりしようたんではダメだ、ね、そういうふうに思う。神様の願いに気づかせていただくということは、そういうことではないかなというふうに思わせていただいております、ね。今日は大きな、我が国にとってはね、大災害の発生した日ということですが、まあ、日々何が起こるか分かりますね。自分にとってですね、人生の上に何が起こるか分からないというのが本当のことです。ですから先日孝太郎先生が教えてくださったように、今を大切に、ね、今日が一番幸せですという自分自身を、ね、しっかりと 整えていかなければならない。済んだことをくよくよし、先のことを心配ばかりしとったんでは、いつまでたっても自分は自分になりきれないね、ということだと思いますね。どうぞ今日もそこを大切にさせていただきたいと思います。はい、ようまいです。